ただいまより、昭和48年、11月10日、朝のご理解をいただきます。
53節。信心すれば、目に見えるおかげより、目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者じゃ。これは大変に難しい、ご理解だと思います。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多いという信心が分かるということ、それにはその目に見えるところも大事にしなければなりませんけれども、目に見えないところを大事にするという信心からしか本当のものは生まれてこないと思う。このご理解の中心はいつも私はあれもおかげであった、これもおかげであったと分かるようになると本当の信者だというふうに説きました。あれということは過去のこと、ね、これということは現実だというか踏まえて、例えば難儀なら難儀と思っておることでも、それは実を言うたらおかげなんだと、もう確かにそうなんですけれども、その内容としてです、私はあの本当の信者だとまでおっしゃっておられる。本当の信者というのは、私は信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多いということがある、ね、分からなければこのありがたいというものが、いわゆる氷山の一角であるところだけしか見えてないのですから、本当のありがたいというものが分かりません。そういう目に見えぬおかげが分かるようになるためにはです、ね、私が信心すれば目に見えんところを大事にする、もちろん目に見えるところも大事にする、ね、やはりお得を受けるたというような方たちの場合は、もうむしろ目に見えないところを入って大事にされたという感じがいたします。歌舞伎18番の勧進帳がありますね、皆さん。あの、有名な山伏問答、今の時代の出土時代前に、今の幸四郎のお父さんであります、先代の松本幸四郎、それに15代の右左衛門、それに6代目菊五郎の渡嘉治弁慶、同時に義経、もうこれは後にも先にもこういう名誉は出るまいと言われるほどしに立派なものだったそうですね。中でも6代目が務めますその義経は、もう山虫あの問答のあっておる間中を向こう向いてる、お客さんに背中を見せて、それでいてです、その、あの、問答の中に気持ちを失われないところが、もうこれでおしまいだ、というところがあるわけでしょ。それを、義経本人自身がですね、夜、お客さんには背中だけしか見せておらんのにもかかわらず、その一気一応が背中に現れたと言われております。ね。ということしに、だから大変な演技だとか、もう演技だけではない、心の問題だと。もうあんな義経に後にも先も出るまいと言われるくらい、これも名古屋村の入り田んぼのところの場面があります。もう一面当たり地に雪景色で、蕎麦屋に蕎麦を食べに来るところがありますね。道としてに会いに来るところ、その時に、これも15代の右左衛門、それに仙台梅子、 それから名人と言われた松助という脇役の名人がおりました。そういう時代のその人たちのお芝居というものはもうそれこそもう天下一品だと、まあ、言われております、ね、特にその松助が演じる城下という、座頭ですね、その鞍馬です。鞍馬の役なんかというものはもうそれは大変なやっぱし名人だったそうです、ね、蕎麦屋に入る前にもう本当にもう手がもう本当に寒いものがですね観客に伝わってきたそうです。あの人の格好だけで、それから熱い蕎麦を、いただくわけなんですけれどもね、そのだんだんだんだん熱い蕎麦を食べて体がぬくもってくるのがね、水戸のものも冷たい寒い感じとって、これその上部が蕎麦を食べておるとだんだんぬくもってくるんですよ、お腹の中から。そのぬくもってくるのが観客に伝わったと言われてくらいに名人だったそうです、ね、私は思うんですけども、その、まあ、新人の、まあ、名人と申しますかね、男を蹴るという、うん、もうこれは形だけのことじゃないということです、ね、それこそ表だけに現れておるだけのことじゃないということです。愛楽の場合なんか、まあ、例えばこのように立派なお風呂の上で来たり、たくさんのご神社さんが一生懸命おかげをいただいておられると、それを見ただけなら、はあ、もう愛楽の神社よっぽど偉いと言われちゃうと、男受けちゃうとやろうということだ。ところがですなら愛楽教会の内容というもの、またはご神事さんがおかげを受けておるその暁具合というもの、これを思うときにです、本当に形の上にはおかげをいただいておるけれども、まだその内容には貧弱なもんだなということであります。今日はそれをしみじみつくづくと感じた。それにはです、やはり信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが分かるようにならなければできんということです、ね、背中を見せとるけれどもです、ね、それでいてその一見中央が背中に現れてくるほどしのもの、ね、本当に寒い時にはもう本当に見とるものまでが寒なるような感じ、そしてお蕎麦をいただいておるその上下のだんだんね熱いお蕎麦をいただいてお腹の中からぬくもってくる、それが観客に伝わるというほどしの演技、もうこれは形のことなら誰でも真似ができる。今の役者でも結構やっぱり松助の竜なら松助の竜をやってるし、なら勧進帳の義経でもです、すぐ違うように形だけはやってるのと、ね、けども観客の方へです、それが一気一気が伝わってくるほどしのもの、もう大体あれは山口文のところだけでこうお客様もあれしてますよね、けどもちょっと横を見るとその義経がもういつまでは死んだろうかと思って舞台の向こうを向きながらお客さんには背中を見せながら一気一気をしてくるその姿がまた素晴らしい。それがなら顔に表情とか体を動かされないんですか向こう向きなのですか、それでいてその一気一気が現れておったというほどしの、私はねそういう信心に一つの憧れを持たせていただくようなおかげをいただかなければならないなと、私は今日は久しぶりにそんなことを思わせていただいておったら、今日はこの53節ですから、いつも私は皆さんに聞いていただくのではなくて一番ネックのところね、信心すれば目に見えるおかげということ、そこにはです、ね、目に見えるところよりも目に見えないところ、人に分かるところよりも分からんところを一 本気で大事にさせていただくような信玄させていただくところからです、ね、夜最後のところにそういう信玄ができるようになったら私本当の信者だということだと思うんです、ね、言うことだけはもう向こう言わしちゃう、もう語るだけはプシャ、けれども内容が貧しかったりなかったり、いや内容はそれと裏腹であるといったようなことであってはです、いかに形の上に出てたようであってもそれは私は誠の信者とは言えないと思う。お互い誠の信者を目指したい、ね、それには目に見えるおかげより目に見えぬおかげの方が多いと教えられる、その多い方が分かる信者をいただきたい。そこにはもうおのずとです、もうありがたいということばっかりになってくるでしょう。目に見えないところにそれもあれもおかげこれもおかげと実際をおかげとしていただけれる信心、これをね厳密にこの辺のところを申しますとです、自分のお粗末のためにご無礼のために難儀を受けておるといたしましょうか。それをその場で私は果たしておかげといただけるだろうか、それはいただく方がおかしいのです。自分のお粗末、自分のご無礼、自分がそれこそ裏表のあるような生き方をさせていただいておって、そこになら困ったこと、難儀なこと、痛いかいことが起きたとするか、それを、はあ、ありがたいで済んだろうか。まあ分かりやすくならば自分で待ちかぶっとってから、それこそ火の車作る大工がおられるのも、斧が作るって斧が飲むなりであって、自分自身が火の車に乗っておるときにです、はあ、ありがたいって言えるだろうか。もし言うとすなら嘘なんだ、あれもおかげこれもおかげと即ならそれを信頼と受けるということはです、そこに自分の裏表のあったことを気づかせてもらい、目に見えないところをお粗末にしておったところを詫びさせていただくところから、そのお詫びの信心ができる。これはもうそこを通らなければこんな信心ができんというような信心ができたときに初めてです、この方はお粗末でした、ご無礼でしたけれども、そのためにこのような難儀もいたしましたけれども、おかげで信心ができました、おかげでそのことを改まることができました、それはもう取り返しのつかないようなお粗末ご無礼なことを例えばしておりましてもです、取り返しのつかないようなお粗末ご無礼がこういう難儀を形成した、そこに苦労がある、苦悩があったけれども、そのおかげでな、そのお詫びの趣旨、お詫びの趣旨に、お詫びのための本気での普通ではできない信心ができた時に、私は初めておかげでこんな信心ができますということになるのではないでしょうか。その時に初めてこれもおかげであったということになるのです、あれもおかげであったということになるのです。私はまずは信心させていただくものです。これはもう当然のことですけれども、目に見えるところは大事にするけれども、目に見えないところをお粗末にする、これではもう真理になっていないのですから、心がけさせてもらって、人は知らんと言っても、目が見えないと言っても、そこを大事にさせていただくときに、これは何て言うんでしょうか、これはもう自分だけが喜べれる心の状態というか、これは皆さん体験をなさってとおられると思うんですけれども、すべての点にそこのところ、誰も知らんところ、いわゆる風の徳というのです、風の徳を積むということです。見せびらかしの信心じゃなくてです、それから自分自身が、自分の心が喜べれる、拝めれるおかげをいただくことのためにです、いよいよ風の見えないところの信心をです、 より一つ大事にさせていただくような真理に流していただかなければならない。そこから私はそれがそういう真理がです、ね、だんだん楽しみになるようなそれが積もり積もってです。それこそ名人芸と言われるようなおかげもいただけるんじゃないでしょうかね。